お祈りします。愛なる天のお父様、皆をあがめて心から賛美いたします。今日も御言葉の前に私たちを引き出し、その御言葉によって会ってくださり、私たちに知るべき教え、また歩むべき道を示してくださるからありがとうございます。期待します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。目があっても視力がなければ見えないし、耳があっても本当に聞く力がなければ聞けません。また、見るべき何かがないとそれは見られないし、また誰かが語ってくれたり、何か音しないといくら耳が力あっても聞くことができません。神様が語ってくださり、また私たちが聞ける。それは語ってくださる方のその言葉と、また聞ける私たちのその聞く力が必要です。ただ、神様見えない方です。で、私たちの肉眼では見ることできません。でも神様おられます。だから見る力、神様を見る力があったら見れるんです。で、その見る力、それは肉眼にはないけど心の清い人にあるんだと聖書は言っています。でも私たち人間の中で、自分の心は汚いなとは誰も思いたくないけど、さあ私の心は神様を見るほど綺麗なんだと言える人もいないと思いますね。だから結局神様の見姿を見、また神様の口から出るその言葉を聞けるということは、私たちの肉眼でできないし、私たちのこの耳ではできません。しかし私たちにその心の清い方が望んでくだされ、その方が私と一体となる、その方が私の力となる、私の見る力、私たちの聞く力となってくださらば、それができるんです。今ね、目が悪くなって目が見えないのに、もし眼鏡がなかったら見えないままで生きるしかありません。よく見えた人も年取っていたらどんどん見えなくなってしまう。でも老眼鏡というのがあるから、本を続けて新聞を読むことができます。それみたいに私たちは自らはできないのに、罪を犯したゆえに神様を見ることもできないし、その口から出る言葉も聞くことができないのに、神様が私たちのところに来てくださり、清い心を持ったその方が来てくださり、力あるその方が来てくださり、私たちは神様のことを見ることができ、神様のことを聞くことができます。だから今も私が老眼鏡を外したら文字を読めません。だけど眼鏡つけたら見えるわけ。それと同じく、私たちが聖書を読んでても神の口から出るその言葉を聞くのには必ず聖霊様という方が必要です。今私が眼鏡が必要なことと同じく、また私たちが今この耳で聞こえない音って世の中にはたくさんあります。あんまり大きくても聞けないし、あまり小さくても私たちは聞こえません。地球がものすごいスピードで自分で回りながら太陽の周りを回っています。その回るということは風を伴いすごい音を出すはずなんです。でもその地球の上にいる私たちは全然聞けません。すべてのものは動くときに音を出しますよ、風を伴い。だけど私たちに小さいのは聞けます。私たちが聞ける音の範囲、音のその大きさの範囲というのはすごく限られています。だからある人は少し遠くても聞こえるけど、私たちに力、聞く力がなかったら本当に聞けないんです。今うちの母が年取って、それで耳がどんどんどんどん遠くなって、それでどんどん声が大きくなっていきます。すなわち自分の声もよく聞けないということになるんです。私たちのこの体にある耳の 力というのは本当に限られたことしかできない。それにその力に何か変化があったらそれすらもできなくなります。だから私たちが全てを判断して生きるのには、見る聞くというのがどんなに私たちの判断の基準として大切なことか分かりません。見たから聞いたからと言っています。だから見ること聞くことによって判断して生きるけど、信仰は私たちが見た聞いたということには何の基準にもなりません。なぜなら神を見て神様のことを聞かなくちゃいけないのに、私たちは生まれながらの人間は誰も神を見ることもできないし、神のその口から出る言葉を聞くことができません。体の中で目が見えない、耳が聞こえない、それでも聖霊様が望んで、聖霊様が働いてくださったら、その人は世の他の人が見ている、肉眼で見ていることは見られないけど、でも神を見ることはできます。また他の音は、音楽も風の音も、どんな人の言葉も聞けなくても神の声は聞くことができます。なぜならそれが聖霊様による働きだからなんです。だから私たちが聖書を読むとき、私の目でこの文字を読んで、私たちの人間的な力で理解力でこれを解釈して、こうなんだと自分が悟った、だから神の声を聞いた。もちろん神様は私たちのうちに働いて、私たちのその考える力や私たちの常識、そういう言葉の理解力、それをも用いて神様が私たちに悟らしめるのも事実です。それを完全に無視して、神様私たちのそういう世の中で生活しながら得たものはもう全くないということでやってる方ではありません。だけどもそれを用いて、それを中心にして、それで判断することすれば、本当に神様のことを私たちは先走ってもう決めつけて、本当に見るべきこと、本当に知るべきこと、本当に聞くべきことは、私たちは見ることも聞くことも知ることもできません。それでパウロは自分が今まで益だと思ってたこと、自分が生まれながら持てたいろんな背景、また自分が生きてきながら受けた教育やいろんな経験によって得た自分の判断、そういうすべてを彼は害だと思いました。害だというのはあっていいんじゃなくて、あって悪いことなんです。なぜその事態が悪いというより、それに自分がこう立ってしまう、それによって判断してしまう、それによって行ってしまう、すなわち神の言葉を聞いてそれに聞き従って生きるのではなくて、自分が得た経験、また自分の知識、また自分の習慣によってそのまま生きてしまう、そういうことになるから、それを害だというんです。私たちはお金自体が悪いものではありません。でもお金がなくては生きていけないという、その思いでお金を頼ってるから、お金が神様になることなんです。お金を私たちに、自分が神様と言ったこともないし、そんな力ないんです。人間が頼るから力を発揮するんです。で、私たちは空気はあってた、当たり前なもの、空気がなくては生きていけないのに、空気はあって当たり前で、水があって当たり前で、太陽があって当たり前で、全ての今与えられた自分が生きるために神様が作って支えて今も保たせてる全てのものはあって当たり前だと思って、でお金はなくちゃダメだと思って、そういうことが私たちを神様から目をそらして、神をより頼まずに、お金をより頼んで、人をより頼んで生きようとする、そういう私たちとして働かせる後ろの力があるんです。私たちが世の中のただの噂ごと、 本当に人の作り話、ドラマや映画、そういうものでも見たら聞いたら私たちはそれを信じてしまうたくさんの作用があります。本当に信じる根拠もないのに、そんな人間は疑い深くって、神様を信じることができない人間なのに、人が作った話はよく信じる。で、作り話を信じてしまう人間、昔の歴史やまたいろんな物語、それも私たちが見たわけでもないし聞いたわけでもないのに、誰かが作って、今聞いて、私たちにこう本で読めるように、また聞けるようにしてくれたら、それでそのまま私たちがそうだろうなってやつなくて、そうなんだと受けてしまう。本当に私たちは信仰がないんじゃなくて、あんまり何でもよく信じてしまう私たちなんです。ただ私たちは神様だけは信じようとしない。それで神様が愛だと言っても、もし愛ならば、なんでこんなことが起きるの、なぜ私たちにこういうことなさるの、今地球になぜ飢えた人がいて、なぜ子供たちが死んで、なぜ戦争があって、なぜ教会の中でもいろんな問題があるのと言っています。結局は神様が生きておられて愛であられ、神様が全てを治めておられるということをどうしても否定したい、なんかこう神様の御言葉に逆らいたい、そういう言わんばっかりのこと、そうじゃなくて、私は信じようとして正しく知りたいんだとは言ってるけど、そうじゃなくて本当に疑おうとして、なんか神様の御言葉に逆らうとしていることにしかならない私たち。その私たちなんですけども、今今日の御言葉見ると、6章の14節見ると、しかし私には、私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものは決してあってはなりませんとあります。あってはならないんだ。そうすると、この十字架は誇りなんだということでしょう。私たちの誇りは十字架。で、十字架の言葉はユダヤ人にはつまずきとなり、またギリシャ人には愚かなものだとあります。予的にすごく知識的に、常識的に、理性的にと言って生きる、そういう人たちは、私たちがイエス・キリストと共につけられ、共に葬られ、もう私はいない、すべての人類はイエス様が全ての人の全ての罪のために死んだゆえに、全ての人はそのイエス様によってもう死んだ、神様は全ての人がもう死んだと宣告しておられるということを私たちが言うと、そんなことありえない、そんなバカなこと言うなって言われます。ましてや死からよみがえられたイエス様のうちにあって、私たちは神の子として、清いものとして、聖なる民として、神様が新たな被造物として作り、イエス・キリストのうちにあって新たに今生かしてくださる、それが私たちの今の実態なんだと、そういうこと言うと本当に気違い扱いされます。だけども、イエス様に出会ってイエス様を信じる人はこれが全部信じられるから不思議です。ある人は同じことを聞いて信じられる、ある人は信じられない。ある人はそれが素直に受け入れられるのに、ある人は受け入れられない。それは先に見る力があったら見えるのが当たり前で、見る力がなかったら見えません。聞ける力があったら聞けるし、聞ける力がなかったら何があっても何を言っても聞けません。イエス様を知り、イエス様を信じる、御言葉を聞き入れるということは、だから御霊によらなければできないことなんです。神様ご自身が私たちに聞けるようにしたら、聞けない人一人もいない。それを信じるように神様働いてくれたら、信じられるようになっちゃうんです。疑おうとしても疑えない。 このお父さんお母さんが私のお父さんお母さんなんだということ、子供が生まれる時にそれを覚えるわけじゃありません。生活しながら、その親が子供を子供として扱うから、子供は、ああ、この人が私の両親なんだということを理解して受け入れていきます。で、私たちが神様のことを神様が産んで、神様が子供として特権を与えて生かしてくださる。それが今、聖霊様によって神様と交わりの中で私たちが今身につけていく。私たちが知っていく知識なんです。そうするとその子供は他の人があなたのお父さんじゃない、お母さんじゃないといくら言っても、お父さんお母さんなんだもんと言います。それはその子供が生まれた赤ちゃんが何か勉強して得た知識じゃありません。お父さんにお母さんに子供扱いされながら、子供と言われながら育ったその子供が得た知識なんです。身につけた知識なんです。私たちの信仰生活はそれで体験のその結果として私たちの知識は深まっていきます。すなわち神様は生きておられて私たちと実際に交わる方なんです。産んでどこかに世の中に放っておくんじゃなくて、神様は私たちのところに常に共におられて、私たちに語り、私たちを抱いて、また慰めて、立たして、導いて、いろんなことを通して私たちの生活の中にご自分を表して、私があなたと共にいるよということを語るだけじゃなくて、それを私たちに体験させてくださる方なんです。で、それを何によって、聖霊様によって私たちが知るようにしてくる。子供を親から離れて、私第三者が、あなたのお父様、あなたのお子さんは、あなたをとても愛してる、あなたにすごく良い心を持ってる、全てを持ってて、あなたの必要な全てをその時その時与える、いくら言ってても、子供が見たこともないお父さん、見たこともないお母さんだったら、そうかなというくらいのものしかなれません。たくさんのクリスチャンが神様と直接交わるということできずに、誰かを通して、そのあなたのお父さんはこうなんです、お母さんはこうなんですということを聞いています。それで信じないわけでもないけど、そうすると他の人が、違うよあなたのお父さんと言うと、その時に自信がなくなってしまうんです。私たちが神様の子供となった、神様と交わるということは一体になることです。そこに他の誰かを通して噂話として聞く必要はありません。紹介状を書いてもらって、神様に対する紹介を、その紹介状を通して私たちが知ることではありません。実際生きておられて私と共なってくださってるから、私の神、私の父となってくださったから、私たちはその神様と直接毎日共に生きる、共に生活する、どんな場合でも、どこにいても、何をしている時でも、その神様と離れることは決してないということを私たちの信仰生活。人はどんなに一緒に住んでても一人にしかいられないという時たくさんありますね。眠りの中に入る時もそれぞれだし、人間いくらこう一緒に一つの体なんだと夫婦が言ってても、それぞれお腹空くのも、また眠いのも、いろんなのも違います。違って当たり前なんです。お母さんが子供を身ごもった時に、子供は、胎児はお母さんの体の中にいます。だけども心臓の動き、脈が違いますね。だから違うんです。違って当たり前なんです。ただ神様は同じ、 神様はどんな場合でも私と共なってくださる。そのくらいに神様は私たちの親しい交わりを知っておられる方なんです。私たちの命なんです。イエス様は私たちの命となってくださいましたよね。だから命は中にあります。命がなかったら死ぬことなんです。何をする、何を食べる、何を考える以前に命というのは私たちの中にすでに与えられてきている存在でしょう。イエス様が私たちの命となったならば、私たちが生きる限りはイエス様は私のうちにおられます。私が意識してもしなくても聖霊様が私たちの中におられて、私たちから決して離れず、私たちを見捨てない。それは私たちが決して死ぬことなく生き続けるという保証にもなります。なぜなら聖霊様、イエス様の霊は私たちの命として来てくださったから。その方が捨てない限り、その方が離れない限り、私たちは生きることができるわけです。だから肉体が死んでもイエス・キリストにあって死んだものは逆にイエス・キリストにあって永遠に生きるということなんです。ではなぜ私たちがイエス・キリストの十字架を誇るのか、なぜ誇りとしなければならないのか。それは私たちが持っているものは本当は恥ずかしいものしかないんですよ。どんな立派に見えてて本当に純粋でまた美味しくって、それで綺麗で清くって、そのように見える人間であっても、神様の御前に引き出され、光の中に照らされれば、御言葉の光に照らされれば、その心とその思いの中にあるものは自己中心であり、また本当に知るべきことを知らないで、神様から見れば汚れと罪だけ。あなたのうちには良いものが一つもありませんと言って、どんな良いものも不純物が入ったらもう良いものじゃなくなります。愛しても愛し続けられない、愛しても全ての人を同じく愛せない。もう愛することもちろんできます、人間だけど、愛したい時愛せる、そういうものしか、そのぐらいしかできません。でそれが私たちは精一杯やったからと言ってそうするけども、それは私たち同士で言える言葉であって、神様の前で精一杯やりましたから、もうこれ以上愛せませんって言ったら、結局愛せませんでしょ。神の愛は私たちを作る前から神は愛でした。で愛で私たちを作りました。で私たちが罪を犯してもそのまま愛しました。私たちが神様に逆らってもそのまま愛しました。私たちが神様を知らない、神様いない、本当に自分勝手であっても、神様は私たちを愛しました。神様が私たちを愛する、その愛は変わったこともないし、これからも変わりません。それが愛なんです。なぜなら変わらなくてずっと愛だから。だから私たち人間がしている愛はそうじゃありません。愛のように見えても憎しみに変わるし、愛のように見えてももう自分が辛かったら手放してしまう、背向いてしまう。愛であってもその愛は愛として保つことが自らの力ではできないし、愛し続けることができません。愛する心自体が変わってしまうんです。でも相手が変わると裏切られたという。自分が変わるともう仕方ないという。人間の悲しみのそのなんていうのか、物語、生活の中で本当に絡み合う、その物語の背景 けには愛というのがあります。愛を求めている、愛する、なのにそれがなんかよくピンと合わずに、また人が求めるだけ愛すること、与えることができないし、いつも何かが足りない。で、自分は一生懸命やってると思っても自己中心的にやるから、それが相手に益になるんじゃなくて、かえって重荷となったり破壊力にとして相手をダメにしてしまうのもたくさんあります。人間が持って生まれたそのものでは、善を行っても義を行っても愛しても何をしても、結局そのことによって人間は幸せになれないし、人間の持っている全ての問題は解決できません。なぜなら人間が持っているのは変わってしまうし、そういう必要な分量に至らないからなんです。子供におっぱいをあげても、そのおっぱいが子供が必要なそういう分量に至らず、少し少しだけになっちゃうと、スプーンで一杯だけね、あのミルク瓶に一杯飲まなくちゃならない分量が必要なのに、スプーンで一杯だけあげて、私あげたというならば、子供は年中苛立ち、それをもらったと言わないで、私はもらってないと言うでしょう。それで子供は結局病気になるし育てられません。それと同じく人間同士の愛、人間同士にあげ合うというか分かち合う、そういうものは本当に私たちの必要な満ち足りるものではなくて、私たちに食べても食べても飲んでも飲んでも持っても持っても足りないような、そういうものなんです。実際そうであり、また私たち自身が欲というのが、どんなにもらってもそれで満足しない、もう底抜けた壺みたいな、そういうものを持っています。誰も欲というのを歯止めをかけることできません。欲に引き入られて私たちが振り回されてしまいます。そういう私たちをどうやって解決できるのか、それを解決したのが十字架なんです。イエス・キリストの十字架を誇るというのは、私はもはやそういう世界からも解放された、その私がもう死んでしまった、その私が葬られてしまった、その私から私は離れてしまったということがイエス・キリストの十字架なんです。本当に自分に絶望して、本当に人間の人間性に対してのその限界というか、そういう水準に対してこう見極めるならば、人間の持って生まれながらのそういう力、そういうものに対して私たちは決して執着しないはずなんです。それを持ってもっと強くしよう、もっときれいにしようとして、自分のこう生まれながらのものに私たちはこだわらないはずなんです。なぜ、それをどんなに磨いても、どんなに力づけて、どんなにそれにいっぱいのものをあげても、それで私たちは決して解決しないし、それで私たちは幸せになれない。そのことによっては決して私たちは生きられないんだということを、私たちが本当に知り、本当に信じるならば、私たちは本当にイエス様の十字架を誇るはずだ。なぜイエス様の十字架を誇るか、それはイエス様を十字架につけた神様は、すべての人類の贖い生贄として、そのすべての人類のすべての罪を負わせて十字架につけてしまった神様は、イエス様を死の中に捨てたのではなく、死からよみがえられせました。私たちがイエス様と共につけられなかったら、私たちも新しくよみがえって、神様、新しくよみがえったイエス様にあって生きるということはできないからなんです。よみがえりというのは、一回死んだことに対しての存在する言葉なんです。死ななければよみがえりというのはありません。 だから死ぬということが全体でしょ。で私たちが死ぬということは何が死んだのか、自分自身が死んだということ、生まれながらの自分が死んだということです。で自分が死んだことは世に対しても死ぬことであり、世が私たちに対して死んだことだと聖書は教えています。世が私たちに教えたこと、世から鳴らされたこと、世が持っている価値観、世にあって私たちに与えられた全てのもの、それは私たちに対しても力を発揮できなくなった、それは私たちに何の関係がなくなったということなんです。私たちは世にあって生まれながらの自分の家柄や自分の民族や自分の国、また自分のIQ というか自分の持って生まれたいろんな体力やまた知力やそういうものに私たちは影響されながら生きてきました。でもイエス・キリストにあって生きるというのはそういうことと全く関わりありません。パウロはユダヤ人としてその異邦の中で生まれて育った人です。それでローマ市民権を持っているし、しかしユダヤ人として宗教的に育てられ、またたくさんの知識を持っていました。それでそのパウロはそういうものに自分が頼らず、ただ福音によって生きようとして、そのことを悪だと思う、もう本当に お仏のようにその汚いものとして思い、またそれを害として思ったと言って、自分はもうイエス・キリスト以外は誰も知ろうとしません、十字架につけられたこと以外は何も考えません、何も真理として受け入れませんという、その道を彼は歩んでいます。で今日言ってるのも、私たちが十字架以外に誇ってはなりません、これはパウロの話だけじゃなくて私たちみんなの話だと言っています。私はもういません、今私が生きることはただイエス・キリストを信じる信仰によって生きるのです。イエス様が私のうちに今命として力として実体として生きておられ、もう私はいませんとパウロは言ってるけど、今日の御言葉を見ると私たちみんなもそうだということです。でパウロはそう告白したのに、私たちも同じ立場でそう告白するのが当たり前なのに、本当にそうして生きているのか。世が私たちに対して死に、私たちが世に対して死んだのか、それが私たちの告白になっているのかということを私たちは今日照らされてほしい。これは私たちが世から離れて完全にどこか山奥に入って、全ての人間から離れて、そういう経験主義というか、もう世と交わらない、そういう生活の中で生きるということでは決してありません。聖霊を受けた人は皆世に使わされていきます。狼の中に羊が生かされてるみたいに使わされる私たちです。イエス・キリストにあってよみがえった、その新しい被造物とされた神の子供たちは一人も例外なことはなく、聖霊によって世に使わされます。エルサレム、サマリア、ユダ、サマリア、それに地の果てまで私たちが今立っているところ、私たちが生きるすべてのところは聖霊様によって使わされて生かされているところなんです。私のために私が選んで私が生きるところじゃなくて、神様が神様のために神様が伴って今使わし生かしているところ、それが私たちの信仰です。そこで私たち何すればいいのか、聖霊によって生きればいいだけのことです。その周りの人たちを愛し、 その周りの人たちの益のために、周りの人たちの救いのために生きるけど、それは私たちが犠牲になることではなく、聖霊と共に歩むことだけなんです。私たちが世にあってどんな待遇を受けて、どんな自分のしたいものが全部でき、自分が得たいものが全部得られたとしても、私たちはそれで幸せになれないし、それで生き続けることは決してできません。それは違う欲をまたもたらすし、次々と問題を私たちは作りながら、その欲に振り回されて、またその問題の中で私たちは生き続けることになり、それで結局は死んでしまう。それだけじゃありません。その後見舞いにあって裁きを受ける。でもイエス・キリストにあって生きることは、世に対して死に、私が世に対して死んだけども、今度は神に対して生きたから、神様がさせることは何でもすることができます。力を与える方によって全てができる。その方の思いが私たちの中に望みました。その方が命となり、私の心の主人となりました。だから私の心は、その主人が思う、主人が感じることが私たちのものになってしまいます。すなわち神が喜ぶことが私たちの喜び、神の悲しみが私たちの悲しみ、神の願いが私たちの願いとなる。それが聖霊によって生きることなんです。神は決して世に対して無関心ではありません。人の救いに対してどのぐらい思ってるのか、一人子を使わし、そのイエス様を十字架につけるほどに一人の人をも滅ぼしたくないというのが神様の心なんです。だから神の人の心は同じです。私たちが世にあって自分の益を求め、自分が高くなり、自分が強くなり、自分が何かその世を利用して世の中で輝こうとするのでは決してありませんけど、しかし今世にあるそういうものを神様が作り、神様を治めてるでしょ。その中で今人々を神様がどのように思うのか、その心を持って生きるのが私たち、神の思いを持って生きる。神はもちろん私たち自身を救いました。愛するがゆえに、しかし私たちと同じく全ての人をも神様を愛しておられ、救いたいと願います。それでイエス・キリストを世に使わしたように、イエス様は私たちをまた世に使わしました。でも私たちを一人で使わしたのではなく、私たちを御霊によって使わしました。羊は弱い動物です。でも牧者がいれば、牧者が全ての周りの危険からその羊を守り、また必要な全てを与えます。私たちは自分で世から自分の餌を取り、自分の身を守る何かの柵を作り、また自分を守ってくれる何かを探し求める必要はありません。牧者がいればいいでしょ。で、私たちには今聖霊様が私たちの牧者となってくださいました。それで聖霊様の役割は、私たちを守り、導き、教え、私たちを神の口から出るその言葉で生きるよ。またその見えない牧者なるその神様、イエス様は私たちが知り、そこについていけるように、また牧者が伴っておられることを感じるように聖霊様は全部やってくださいます。だから聖霊様によって生きることによって、私たちは世に頼らず、本当に世に出して死んでも、逆に私たちが世に使わされて何も乏しいことない、そういうものに私たちが生きることができます。なぜ牧者がおられるように、私たちの牧者は 私たちが選んだわけじゃありません。しかし神が私たちに直接、神ご自身が牧者となってくだされ、あなたは私の羊なんだ。ダビデが自分は死の影を歩む時も自分が受ける害を恐れません。なぜか、主が伴われるからです、とあります。主が伴われる。世は私たちに恐れの対象ではありません。サタンがいくら私たちを騙し、私たちを狙っても、牧者の懐の中に抱かれているその羊はいくら弱くても懐の中に抱かれているから大丈夫なんです。その牧者の愛から、牧者の手から私たちを奪い取ることのできる力は誰にも何にもありません。その方は私たちに、あなた方は世にあって迫害を受けても、呪われても、もし殺されても恐れてはなりません。私がすでに世に勝ったからです。私たちは病気でも死ぬし、事故でも死ぬし、年取っても死ぬし、いろんな時にいろんな状態で死んでいきます。そのことによって私たちは神に裁かれて、神に祝福されてということを図ってはなりません。年取ってもう90過ぎて100歳過ぎて、それで死んだら当たり前で、若くて死んだら神になんか恵みを受けてなくて神に捨てられたみたいに考える。病気で死んだら当たり前で、事故で死んだらなんかこう悔しいみたいに、そうじゃないんです。死というのは人間に、罪の結果としてと与えられて、結局すべての人は死ぬようになっています。問題は、私たちが今神様から与えられたのは永遠の命であって、しかしその永遠の命がこの地球の上で、この肉体の中で与えられたのではなくて、永遠の命が私たちの中に臨んでくださり、今新しい私を産んでくださったんでしょ、作ってくださったんでしょ。だからその新しい私が永遠に生きるんです。で、その新しい私は今私たちの肉眼には見えません。しかし私たちのうちに新しい私が存在する。そのことが私たちの信仰の実態なんです。そして今、割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なことは新しい創造です。朽ちる種の中に朽ちない命が臨んだら、種は皮むいて全部姿がなくなっても、その中にある命はそのことによって帰って出てくるでしょう、見えてくるでしょう。それと同じく、私たちは朽ちる体の中に今朽ちない体を持っています。それが今私たちの望みであり、私たちの信仰の実態なんです。イエス様が私たちのうちに望んでおられる。だから私たちは世を必要とするのではなく、神様を必要としています。人間はファンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による。子供は生まれてきて、すべての作られたものは自分が作られて生かされるのに、自分の意思で選んで自分の意思でやってるわけじゃありません。その種の中に命がすでに決定してるわけなんですね。そのものが成長して、どのように成長し、どのようなものになるかは、その種の中にすでに全部決まってしまっている。で、神様はそれを良しとしている。大きくても小さくても何だってもそれが問題じゃありません。神は良しとしておられる。私たちを良しとしておられる。 この朽ちるものを脱いで、中から出てくるイエス様がもう望んでくださってるから、朽ちない種は御言葉だから、この御言葉が御言葉で生き、御言葉で成就したことが現れていく、それを神は良しとしておられる。それが実なんです。聖霊の実なんです。御言葉が持っておられるその性質が私たちから出てくる。それが可能なのは、その方が私たちの中に今命としておられるから、朽ちない種としておられるからなんです。だから神様が今私たちに関心があるのは、また私たちに与えようとするのは、全ての人類に与えようとするのは、その朽ちない種を全てが持って、全ての人が神の良しとするその姿で生きてほしいということです。そこには死がありません。そこにはお互いに競争して、お互いに絡み合って食い合って、そういう世界じゃありません。全てが異なって、全てがそれぞれであっても共存し、互いに本当に生きられる、一つとなって生きられる、神が作られた新しい世界であり、いえ元の世界なんです。それが大事なんだ。今の世界は本当に戦争し、お互いに競争し、それでお互いにまたこう食い合っています。それが神様がさせていることじゃなくて、神から離れた結果なんです。それは神様に責任があるんじゃないんです。人間が神から離れて、神から心離れたからできることなんです。イエス様を信じると言いながらも、心がイエス様と離れたら予定になるしかないでしょ。そこには争いがあり、そこには阻害されるものと、力あるものと、お金あるものと、貧しいものと、知識あるものとないものと、体が強い人とない人と、人が見てなんか美しいとか醜いとか、そういういつも何かが比較されて、その中にあって人間は優越感になったり、劣等感になったり、お互いがみんな自分の栄光を求めて、自分の欲を求めて、自己中心で、そういう者同士が生きてるんだから、そこには本当に問題だらけになるしかありません。でも神様はその私たちを十字架につけてくださった。そのことによって私たちは新たな神の者として生きられる。私たちが十字架を誇ることは、このよみがえりの力の新しい創造の中に生きられるからなんです。その新しい創造の中に生きるものは、聖霊様が私たちの見る力となり、私たちの聞く力となったから、本当に神様の声も聞けるけど、神様がなさることも見ることができます。世にあって私たちの肉眼で見ることでは決して味わえない神の世界を見ることができます。今も神様はこの世の中で人に対して常に呼んでおられる、待っておられる。私のところに来てください。乾いてるもの、飢えたもの、誰でも来なさい。疲れたもの、重荷を負ったもの、誰でも来なさい。誰でも来れば、誰でも私を呼べば、私はあなたを救う。そこに私たちがその心を持って今世に使わされているんです。私たちは世によって何か得ようとするものじゃなくて、世に神の愛と神の命を今伝えるために、世の光として、地の塩として使わされています。なぜ新しい創造、新しい被造物とされたから、その恵みに感謝します。お祈りします。罪の中にあって滅びるしかない私たちを、神様がイエス・キリストにあって救ってくださり、その私たちを イエス・キリストの十字架に共につけてくださり、共に葬ってくださってありがとうございます。その私たちのすべての罪をイエス様に負わせ、私たちをすでにギッとしてくださり、イエス・キリストが私たちの贖い、私たちの義、私たちの本当に聖なる方として共にいてくださるからありがとうございます。神様、どうか私たちがそのイエス様にあって生きられるその恵みを無駄にせず、自分の行いや自分の何かで立とうとするのではなく、ただ見た目によって生きられるように、ただ新たに創造されたその内なる人として生きられるように助けてください。今日も御言葉によって生きるものとして恵んでくださってありがとうございます。信仰から信仰へと、御言葉から御言葉へと歩めるように神様助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。